ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き監督脚本家の安田真奈さんにご登場いただきます。今夜は一体どんなお話お聞かせいただけるのでしょうか。安田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします、はい、よ
ろしくお願いいたします。
先週はですね、和歌山は田辺を舞台にした3年かけて、作品作りにこじつけることができたという、はいはい、でも10年経っても普遍的な幸せのスイッチというね、はい、電気屋さんを舞台にした、はい、映画のお話を聞かせていただきまして、
ね、ジュリー&ジュリー
の。そうなんですよ。でその後の先読みシネマ情報で菅野さんもまたあれいいんやわ言うから、思わず映画館で見ようと思って調べて、あ、そっか10年前やったと思って、ね、
そうですね、レンタルでよろしくお願いいたします。
はい、チェックしていただきたいと思います、はい、さてそんなお話でも盛り上がったんですけれども、2週目となる今週はどんなお話お伺いできますか。
そうですね、まずせっかく神戸の方で、
はい、
書かせていただいた脚本の話があるので、
お、
はい、
海をの見える ラジオ関西放送局としてはもう嬉しい限りですね。神戸を舞台に、
はい、はい、そうですね、これ昨年だったかな、公開だったのか、神戸在住という映画の脚本を書かせていただきまして、
はいはい、
これはサンテレビさん制作で、監督は白羽さんという方がされたんですけれども、うん、原作が神戸在住というコミックで全10巻あるものを、はい、まあ、ギュッとまとめて の映画ドラマにさせていただきました。その時脚本を書かせていただきました、
うん、そうだったんですね、はい、神戸在住ということで脚本書くというと神戸について結構いろいろ調べられたりしたんですか。
そうですね、学生時代神戸で過ごしてたってこともありますけど、
なるほど、
はい、この作品自体が女子大生、東京からやってきた女子大生が、まあ、神戸で過ごす、でそのいろんな青春の物語なんですけども、設定が阪神淡路大震災から、うん、まあ、直後の数年間のものなんですね、はい、でもまあ、ドラマ映画の方の企画意図としては、まあ、震災から20年経って今の神戸を生きる若者たち、うん、やっぱり震災のこと知らないで育っている方も多いので、
はい、
まあ、そういう知らない世代と知ってる世代をつなぐような感じの今の神戸を生きる若者のドラマにならないかということで、
うん、
まあ、そこら辺はいろいろとこう原作にないセリフをいろいろ書かせていただくためにも、神戸の方のお話をいろいろ聞いたりさせていただきました。はい、
いや私もちょうど別の番組で一緒にやっている女の子が震災の年に生まれた子なので、はい、いろんな話をね、神戸在住も見てしたんですけども
、ありがとうございます。
そのなんかちょっとジェネレーションギャップも含めて、
はい、
こうなんか神戸の街が変わっていった、立て直ったんだなっていう気持ちと、新たな未来に向かってるんだなっていう、なんかキラキラしたものを得たような感じがね、すごいありました、
なんか藤本泉さんがね主人公なんですけど、はい、ものすごく可愛らしくってピュアで、でも女の子4人組の仲のいい子たちの、まあ、ちょっと恋あったり友情あったりっていう話なんですけど、はい、やっぱり取材いろいろしていく中で衝撃やったのが、震災が今の若い子たちにとっては昔戦争があったと昔震災があったとほぼ同列っていう昔話なんですよね。
私もそれにはものすごく衝撃を受け
ますよね。まあ、であと兵庫県の中でもやっぱり姫路の方はあんまり被害がなかったりとか、神戸市内だとやっぱり被害が起きたかったりっていうことで、そこら辺の同じその神戸で暮らす女子大生たちの話といっても、その中に一人一人温度差がやっぱりあったりするので、はい、そこら辺もシナリオの方に組み込ませていただいたり、はい、まあ、こちらも、ね、公開終わってしまってるので、またよろしければレンタルなどビデオ DVD で見ていただければ、
はいはい、神戸を楽しむこともね魅力にもあふれてるので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、お願いします。
さて10年前の監督デビュー作から、はい、それから神戸にまつわる作品とお伺いしてきましたけれども、はいはい、これからちょっと未来に向けてとか、こんなのに取り組んでる、こんな作品を作ろうと思っているみたいなお話があれば、そんなことも聞けたらなと思うんですが。
そうですね、じゃあちょっと貯金の予定2つちょっとお話ししていいですか。
もう2つ言いますからね。2つ言います。まず1つ目、
はい、関西テレビさんの方で大阪環状線一駅ごとの愛物語っていうドラマが、
お、またなんか面白そうなの出てきました ね
関西密着のね感じですよね、はい、環状線の駅一つ一つの、にまつわるドラマの、ま、毎週1話ずつ、
はい、
全10話かなっていうのを 今年の初めに放映されたんですね。愛情の話があったり友情の話があったり家族の話があったりっていう感じでバリエーションに富んで毎週楽しんでいただけるでご当地ものですので、
はい、
この駅の見どころこんなとこなんやってとかも分かるっていう、まあ、楽しいドラマだったんですけど、
いいですね、
はい、それが非常に好評で、
はい、
まあ、なおかつその中で私は書いてないんですけどその時はなんか賞をね取られた作品もあったりするので、
はい、
なんかねすごいいい賞なんですよ。2016年日本民間放送連盟賞番組部門でドラマテレビドラマ番組優秀賞をねなんか一つ大正駅の物語がね取られたんです。
へ、
新しい海の出現っていうタイトルすらかっこいいっていうタイトルからかっこいい
まあそれに出会った方はまたその大正行ってみようかなって気にもなりますしね。
そうですね、うん、そういう風に好評だったので第2弾を今撮影しておられるんです、
はい、
で、まあ、第2弾ももちろん10話ありまして、
うん、
で各駅の物語なので脚本家がね全部各話違うんです。
うん、それはなんか面白いですね。
毎週楽しみですよね、
はい、
うん、で私は3月7日に放送される、足原橋という駅の物語、
はい
はい、ダダダ言うてドンというタイトルの書きました、
めっちゃ気になる。ダダダ言うてドン、
はい、これね足原橋は太鼓の名産地なんですね。
なるほどね、
はい、でだから太鼓叩く友情物語です
環状線乗りますけど、
はい、
足原橋駅で降りるという機会が今のところなかったんですけど、
はい、
ダダダ言うてドンを見たらちょっと降りてみたくなりますね。
あそこね、はい、駅前に大きな太鼓政さんっていう太鼓屋さんがあって、
はい、
まあ、もちろん他にもいくつか太鼓屋さんあるんですけど、私はこれあらすじを考える前にまず太鼓政さんに太鼓教室の、
うん、
なんか体験に行かせていただいて、
はい
はい、まだだからその時は自分の脚本とか採用になるとか決まってない段階ですよね取材で
、はい、
で行ったらなんか和太鼓飛龍っていうグループさんがちょうど体験教室の講師をされていて、そこでね、はい、女性の先生がね教えてはったんですよ、
うん、
それがすごく女性が叩いてる姿がかっこよくて、
はい、
これ池口歩先生っていう素敵な若い女性の方なんですけど、で習いに来てるのも関西一円からいろんな女性の方が来てるんですよ。
へ、
でなんでそんなに関西一円から来るかっていうのを聞いてみて、やっぱり自分が叩いてもあこれ気持ちいいわって思ったんですけど、皆さんがおっしゃるには普段こう思いっきり物を叩いたりとか、
うん、
大きな音出したりとかできないでしょ、
タブ
ーそれが思う存分できてなおかつ若干シェイプアップ効果もあるという、
ほ
ー、もうストレス解消には持ってこいということで、もうほんまに京都からとか兵庫からとかいろんなところから来られてて、すごくね気持ちのいいひとときやったんですね、
うんうんうん、
で、まあ、その先生もかっこいいし、その来てはっ来てなんかすっきりした顔をして帰られる皆さんも素敵やったんで、
はい、
あこれはじゃあその女性の話にして、
うん、
なんか太鼓叩くのをちょっとストーリーに入れたいなと思ったので、
はい
はい、それで考えました、
はい、これが3月7日に、
そうですね、
放送なんですね。
高橋愛さんが主役なんですよ、
はいはい、
で大阪の足原橋で育ったんだけれども、まあ、東京行って、
うん、
で離婚したり失業したりして、
うん、
まあ、ちょっと引きこもりにもなっちゃったりして、
うん、
で6年ぶりに実家に帰ってきて、
うん、
そしたらなんかまあそういうちょっとネガティブな性格の、ね、主人公の高橋愛さんがめっちゃ明るい同級生に再会する。それがアジアンのババゾナ
ー
ズさん。
あー、大阪から出てなさそうですねなるほど、いいですね、ワクワクしますね、
で、まあ、ちょっとそういう2人の友情があったりということで、あと太鼓政さん の社長さん役に兵頭矢野兵頭さんの兵頭さん、
はい、
そのまま、ここで働いてましたよねみたいな感じ
どこにでも馴染む矢野兵頭さんが。
そうなんです。
へえ、面白そうですね。
これロケちょっと拝見したんですけど、
はい、
もう高橋さんすごいお芝居されてて、結構やっぱり自分のうつうつとした思いを吐露するシーンとかあるんですけれども、まあ、関西弁をすごくね、福井の出身の方なんで関西弁を一生懸命勉強されて、
はい、
なおかつ感情もものすごい乗せて、もうポロポロ泣きながらセリフ言ってくださって、もうあそこはめっちゃいいシーンになるやろなっていうような撮影でしたね。
じゃあもうちょっとスケジュール帳に書いておきます。
3月7日です。あの大阪環状線一駅ごとの愛物語、はい、パート2自体は1月から放送で、
はい
はい、あの1月の17日の火曜の夜からの毎週の放送です。あのダダダ言うてドンは3月7日、
ダダダ言うてドンは3月7日みたいなスケジュール帳に書いておいてくださいね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
さて2つご紹介いただけるとこれからの話ありましたけど、はい、もう1つは、
はい、これね、あの今度絵本の文章を担当したんです。
おっと今度は絵本ですか、はい、映画テレビときて次は絵本。
そうですね、あの昔から実はあの虹色のネジというタイトルの絵本を構想ずっと、映画の構想をずっとしてまして、
虹色のネジ、
はいはい、であの幸せのスイッチが電気屋の映画ね、親子物語やからなかなか地味なネタで映画化が進まなかったのと同じように、うん、虹色のネジもなかなか進まず苦戦しておりますが、この度劇中に登場する絵本だけ先に出版されるという、
お新しい発信の仕方ですね、はい、先に劇中に出てくる絵本が、
そうです
ね、世の中に出ていくわけですね、
は
い、
あのネジってやっぱり見えないところでね頑張ってる円の下の力持ちなんですけど、もう人間にこき使われるのはもう嫌や言うてネジが飛び出してって、
お反乱起こすんですね。
そうです、えらいことや言うて、もう歯車姫とかネジロボットとか僕とかがなんかこう、うん、どこ行くんだネジたちって追っかけてったら、なんかネジのお城にネジ王子がおったみたいな、
ね、うわ楽しそう、
ちょっとそういうなんか楽しい感じの絵本です。
うん、
でそれなんか一つこれが出版に至ったのが、あの虹色のネジプロジェクトっていうのが実は始まってまして、
はい、
はい、これはあの、まあ、私は私であの虹色のネジの絵本いつか作りたいなという思いはなんかふんわりあったんですけれども、
うん、
具体的にやっぱりネジのお会社のこの絵さんというところ、
はい、
あのネジの卸とか販売をされてるんですけれども、そちらがネジのやっぱりこう面白さであったり楽しさであったり、うん、大切さであったりを発信するっていうことをね前々から考えてらっしゃってて、
はい、
まあ、それに対してのゲーム開発とかされているエンジズさんというお会社さんの方がうまいことこう我々をマッチングしてくださって、なんか虹のネジっていうプロジェクト名で、まあ、絵本であったりあとネジを使ったワークショップ、
うんうんうん、
子どもさんが工作をするような、はい、そういうこともいろいろ展開していけたらいいんじゃないかということで、まあ、その方々のご協力もあったので絵本がまあ出版できることになったという次第なんですね。
あ、なんかあの2週に続けて安田さんのお話をお伺いしているとですね、はい、作品も見たいと思うんですけど、和歌山の田辺に行きたいなとか地元の小さな電気屋さんちょっと覗いて話してみたいなと思ったり環状線に乗って芦原橋駅に降りてみたいなと思ったり、ネジをいろいろと観察してみたいなと思ったり
ありがとうございます。
日常にあふれているものにたくさんの物語があるんだなっていう、
ありがとうございます。
なんかすごくそういう感動を覚えるというか、なんか豊かになるなっていう気持ちに
満たされ
ました。
なかなかこの ラジオで絵の可愛さを伝えることができないんですけど、針達夫さんという方がすごく可愛い絵を描いてくださってて、はい、あの1月以降にね出版予定ですので、またちょっと虹色ネジを覚えていただければな。
そうですね、はい、本日のお話はねちょっとあの来年になりますので、お正月の後のいろんな楽しみとしてね、チェックしていただきたいと思います。虹色のネジ、なんだか嬉しくなるこちらの絵本のタイトル、そしてプロジェクトの方もぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き、監督脚本家の安田真奈さんにもう映像の世界も飛び出しちゃったぞというところまでお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は神戸アートビレッジセンターの日野香織さんをお迎えしました。日野さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日野さん、なんだか今回も楽しそうなイベントを紹介してくれると聞いてますけども、
いただきます映画祭です
ほらもう楽しそう。いただきます映画祭。これはいつから開催される、どんな映画祭ですか？
はい、12月10日から10日土曜日から16日金曜日まで1週間上映いたします。こちらですね、食べ物に関連する映画を集めて上映するのと、あと、はい、食にまつわるイベントを多数開催いたします。
お、神戸アートビレッジセンターで12月の10日土曜日から16日金曜日まで、もう第2回になるんですね。
はい、去年1回目をいたしました。
へー、いただきます映画祭。映画も好きやし食べることも大好きなケイちゃんにはもってこいな感じなんですけども、ここにねとっても可愛い紹介があります。もぐもぐ、産地直送の有機野菜などのマルシェと、ふむふむ、映画の上映会、お餅つきやコラボパンにぐるぐるキッチンもありますよ。さあ手と手を合わせていただきましょう。いただきます映画祭、今年も始まるよと。これも第1回目に来た人は待ってましたのいただきます感なんでしょうね。
ありがとうございます。
これね、その食にまつわる映画ということなんですけど、はい、どんな映画が、はい、上映されるんですか？
はい、例えば都市を耕すエディブルシティっていう作品なんですけども、
はい、
こちらは、ドキュメンタリーなんですが、
うん、
アメリカの西海岸で行われているムーブメントの記録なんですが、
はい、
あの都市、すごく都会の中のちょっとしたスペースなどを、
うん、
もう野菜などを育てていこうっていうような動きがあって、
はい、
それのあのドキュメンタリーなんです。
大都市の中の小さな空き地とか区画を利用して農園、はい、農業をしているっていう、
うん、そうなんです。
そんな動きがあるんですね。
これもあの大量生産されたお野菜などがものすごく大企業に管理されてしまっていて、
うん、
あの高額だったりするんですね、そのお野菜が。
なるほど。
で、まあ、貧困層の方とかが、
うん、
なんかその大量生産された、なんていうんですか、すごくパッケージされた食べ物しか食べれなくって、
うん、
で栄養が偏ってしまうっていうような問題があって、
うん、
だったら自分たちの手で作ろうという、作ればいいじゃんっていうような動きなんです。
へー、なんかあの食にまつわる映画と聞いていただきますって言ってるので、美味しい料理がバンバン出てくるのかなと思ったら、ちょっと違う観点ですね。そうですね、
美味しい食べ物を私たちがずっと食べ続けていくために、
うん、はい、
どういうことが世界で行われているのかなっていうようなことを、まあ、思いを馳せてもらえるような映画を集めています。
ああ、じゃあ食卓にとか、まあ、レストランで綺麗に美味しそうに出てくるまでにどんな光景を経ているのかな、うん、なんて考えることができるんですね。
そうですね、その今食の安全とかにも関心がある方も多いとは思うんですけど、
ね、いや多いですよね、うん、これでもそういうお話を聞いているとね、あの私たち大人ももちろんなんですけれども、なんかまあ子供にもそういうことを知ってもらいたいし、
うん、
伝えたいなと思うんですけど、うんうん、子供と一緒に映画館に行くっていうとちょっと、まあ、あの DVD とかになるの待とうかななんて思われてるお母さんとお父さんいらっしゃると思うんですが、ちょっと面白い試みも今回あるんですよね。
そうなんですよ、あの小さなお子様とご一緒でも見ていただきやすい回をご用意しました。
はい、これね、あのタイムテーブルが12月10日から16日までたくさんの映画を上映されるので、いつ何時からどんな映画をするかって分かりやすくなっている中に、ハートのマーク、ピンク色のハートのマークが入っている回がいくつかありまして、これパパママ上映って書いてるんですけど、実際にパパママ上映はどんな風になってるんですか？
薄明かり、ちょっとだけ薄明かりをつけまして、
うん、
あとあの音量を小さめにするというだけなんですが、
はい、
あの歓迎しますよという会を設けることによって、
うん、
あのまあ、皆さんお互いにあのちょっと、音を出したりとか、そういうことも、まあ、寛容でいきましょうというような会なんです。
まあ、例えば子供がわーって言ったり、うん、すごいって思わず手を叩いてしまうのも、すべてみんなでいただきますと味わいましょうというね。
そうです。
はい。なんか小さなお子様をお連れのお客様も安心して感謝いただけるようにというパパママ上映というのもあるので、特に小さいお子様がいらっしゃるパパママは、食の安心安全なんてね、
そうなんですよ。
非常に興味深いと思うので、ぜひこういうのもねチェックしていただきましょう。でたくさんある中で私気になった作品が、ゼロ円キッチンという、
はい、
ゼロ円のキッチンって何を思ったんですけど、これはどんな映画なんですか？
そうなんです、あのオーストリア の方、食材救出人というご自身で言ってらっしゃる方がいるんですけども、
はい、
あの世界中でものすごく廃棄食材っていうのが あるんですね。
廃棄食材、はい、
あの生産はされるけども食べられないままに廃棄される食べ物なんですけど、食べ物というか元食べ物なんですけども、
はい、
それをあのまだまだ食べれるんじゃないっていうで活動している人なんですよ。
これは食べれるものがなぜ廃棄されていってるんですか？
例えばその形がいびつだったりとか、
はあは
あ、あのそういう、見かけとかのことでその流通に流れなかったりとか、あの過剰にできたとかいうことで、その価格がどうのこうのっていう理由でその美味しさは変わらないのに売れないっていう理由で出ない作物とかがあるんです。でそういったものは十分美味しいので本当にもったいないということで活動している人がいるんですけど、その方の映画なんです。
へえ、じゃあ味は全く変わらないけれども、廃棄されているというものを、まあ、キッチンで美味しく料理するというようなシーンも見れるんだと思うんですが、このいただきます映画祭は映画の上映会だけではなく、なんだか気になるマルシェ、いただきますマルシェというのも開催されているということです。これ、期間中12月10日の土曜日から12月16日金曜日までの開催ですが、
はい、
10日11の土曜日日曜日に開催されるんですよね、
はい、そうなんです。イベントは土曜日日曜日です。
うん、これはまた家族とかねお友達とか大切な人と出かけると、はい、心もお腹も満足できると思います。また今ゼロ円キッチンという映画のお話をお伺いしましたけど、にちなんだぐるぐるキッチンという、まあ、既存の流通では不揃いで売り物にならないけど美味しいお野菜などを使ったなんだかちょっと楽しいイベント、ぐるぐるキッチンなんていうのも12月10日11日にもありますし、お餅つきを11日日曜日に開催するんですよね、
はいはい、お餅つきもぜひあの皆さんつき手にもなっていただけますので、
はい、
お子様も皆さん参加してください。
ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。そして何でしょうね、映画もそうなんですけど、こうわ幸せやなとか幸福やなとかいうのだけではなく、何かこうふと考えるきっかけとかね、なんか日常にあふれてる、今日もねあの安田さんと話ししていて、日常にとっても豊かな発見があるんだというね、
はい、
お話を先ほども聞いていたんですけど、今食べている食についてちょっと立ち止まって考えるね。
そうですね、あの、知らないっていうよりはなぜか知っている方が楽しくなることも多いと思います。
はい、
はい、
で映画を一緒に見に行った方と行った映画の話することも皆さん多いと思うんですけれども、見た映画の話プラス日々の食の時にね会話がまた豊かになるのではないかなと思います。さてこの映画祭なんですけれども、とってもお得な前売り券が絶賛発売中ということなので、12月10日から開催なので12月9日まで前売り券発売されています。神戸アートビレッジセンターにて、前売り券は映画1回分が1000円で、見たい映画の回数分だけ先に買っといてもらったらいいと思います。当日になると1回券が一般が1500円、大学生シニアが1100円となってきますので、また当日券でも 5回券とか3回券という回数券もあるので、ふっとあれもあれも見たくなった場合には回数券を当日ご利用いただくのも良いと思います。ぜひともですね、第2回いただきます。映画祭神戸アートビレッジセンター、12月10日から16日、皆さんもチェックしていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はとても美味しそうないただきます映画祭を神戸アートビレッジセンターの日野香織さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。